4時台はしょわしょわ時間です。
毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日はその6回目です。6回目の今日は満州事変の頃というテーマでお送りします。
毎回この番組の途中ですがニューススタジオからお伝えします。
はい、お伝えします。テニスの四大大会の最終戦全米オープンの男子シングルス準決勝で錦織圭選手が世界ランキング1位セルビアのノバク・ジョコビッチ選手にセットカウント3対1で勝ち決勝進出を決めました。四大大会のシングルスで日本選手が決勝に進むのは史上初めてです。繰り返してお伝えします。テニスの四大大会の最終戦全米オープンの男子シングルス準決勝で錦織圭選手が世界ランキング1位セルビアのノバク・ジョコビッチ選手にセットカウント3対1で勝ち決勝進出を決めました。四大大会のシングルスで日本選手が決勝に進むのは史上初めてです。ニュースは以上です。
はい、ニュースをお伝えしました。では特集昭和史を味わう続きをお聞きください。
ノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さんです。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回6回目ということですけれども、今回はですね、今から83年前の昭和6年9月に起こりました満州事変を中心にですね、満州事変の頃というテーマでお送りしたいと思います。ですから時代的には昭和6年からということですね。はい、
昭和6年9月から、まあ、昭和11年の2月の226事件の頃までですね。
ははは、
この辺が対象になるかと思います。
だんだん日本が軍事色強くなってくる、
そうですね。その軍事色が国民の生活にどういうような影響を与えたのかっていうことをちょっと検証してみたいですね。
うん、そういうところもですね、検証しながらお話を伺いたいと思います。はい、でこの満州、旧満州ですけれども、はい、中国東北部、これはなんか3つの省からなってるんですね。
そうですね、黒竜江省、それから遼寧省、吉林省ですね。いわゆる今まあ東北地方と言いますけども、この3省に一つの国家として作ったっていうのが満州国ですが、うん、そのきっかけになる導火線になるっていうのが昭和6年9月の満州事変ですね。
はい、
この事変を中心に日本の、まあ、主に関東軍が中心になって、あの地域にその3省に満州国という国家を作るわけですけどね。うん、
これは昭和の、まあ、初めの頃の日本の国の最大のこの課題といいましょうか、この満州をどうやって経営していこうというのが。
そうですね、この満州というのは昭和に入って、喉に刺さった骨みたいなところがあるんですが、もともとは日露戦争ですね。明治37年、38年の日露戦争で、ロシアがこの三省に持っていた権益っていうのをですね、日本がまあ取ったわけですね。具体的に権益ってどういうのかっていうと、主に鉄道の権益なんですね。鉄道もこうロシアが抑えてる。そしてその鉄道もの主要地域をやはりロシア軍がこう抑えてたわけですけど、うん、それを日本軍が、まあ奪い取るというか、結果的に戦勝の代表としてそれを取ったわけですね。だけども満州と通称いう、まあ、東北三省の権益というのは点だったんですね。 つまりそれは鉄道の使用地域に、そしてあるいはその沿線の使用地域に日本軍は駐留するという形にはなるけども、そこ全体をですね、面として抑えてたわけじゃないですね。だから日本軍は常にそこを面として抑えたい、全体をこう抑えたいっていうのが日本の軍の中には一貫してあったんですね。それがまあ昭和に入ると不況ということもあって、日本の生存権っていうものを広げようという考え方で、軍人がやはりこの地域を一つのこう日本の生存権として確保しようという形になっていくんですね。
まあ、言葉としてはその満蒙は日本の生命線というような言葉も、
結局生命線というのはそういうことで、生活圏をとして私たちはそこに対して軍事的に支配し、そして政治的に支配して、国民がそこへまあ、移住してといいますか、そういった空間にしたいというのがあって、まあ、それを生命線と称したわけです ね、
その旧満州にいた軍隊が関東軍
ですね。日露戦争の権益を守るために、その東北三省に駐留していたのが関東軍っていうんですね。
で、昭和6年になりますと、いろいろなその軍事的な衝突なんかも、細かいのも起こってきて、そしてその昭和6年9月18日、
そうですね、
満州事変が
起こります。この満州事変はですね、起こる理由はまあいろいろあるんですが、まあ軍の方の関東軍の中に、まあ板垣清四郎という、まあ参謀、それから石原莞爾という参謀がですね、赴任することによって、彼らは特に石原は独自の考え方を持ってたんですね。満州というものを日本の国益と抑えることによって、ただそれだけではやはり世界的に話はこう単なる侵略となるというんで、そこへいろんな民族が混じり合った一つの理想国家を作ろうというのが、まあ石原の考えでしたね。
で、板垣清四郎、石原莞爾と言いますと、非常にその有名な軍人と、
そうですね、
いうようなことで、で、それを中心とする関東軍が、こうかなりこう独走していくというような。
そうですね。関東軍は日本の陸軍省や参謀本部の言うことをなかなか聞かない。で、独自にやっぱり計画を持つわけですから、でその計画に基づいて、まあ謀略っていう形を取るんですが、謀略という形でやっぱり現実を作っていく、でそれを陸軍省や参謀本部、つまり東京にですね、認めさせるっていう手法を取ったんですね。
で、この満州事変と言いますけども、また別の呼び名では龍城湖事件と。
龍城湖事件と今は言いますね。
これ真相はどんなような事件だったんですか？
この事件そのものはですね、石原莞爾を中心とした関東軍の参謀たちが、中国人がこの鉄道アルを破壊したという形の、そういう謀略をするわけです。
中国人が鉄道を破壊した
と、でそれを日本の関東軍がですね、破壊した中国人に対して、まあ排除をする、でそこのところにこう軍を駐留させるという形で、中国軍との間でまあに交戦状態にもいずなっていくんですけど、基本的にはやっぱり中国人が日本に対して、抗日中国人がそこの鉄道を爆破した、それを日本関東軍が、制圧に行ったっていう形をつくんですね。しかしその抗日中国人は実は関東軍が雇ったといいますか、そういった裏があって、それが結局日本の謀略として、満州事変は起こされたというのは当時は隠されていました。当時は隠されていましたけども、まあ、国際社会の中では徐々に知られていったんですね。
で、これがこの明らかになったのはいつ頃なんですかね？
明らかになったというのは二つ意味がありまして、一つは国際社会の中では、少しずつあれはどうも日本がやったんじゃないかっていうのと、それから日本の外交官、現地にいる外交官なんか、どうも関東軍がやったらしいっていう形で、それはかなり噂として真実性持ってきます。しかし、はっきりこれが、まあ、こういった謀略でというのは、まあ、戦争終わった後の東京裁判などで、具体的に全部明らかになっていくんですね。
そうですか。 さあ戦時中はもう国民の間には、まあ、隠されていたというか真相はもうなかなか知られてなかったと。
そうですね、真相そのものは隠されていましたね。
でいろいろとですね、当時のニュースの音声とかですね、その戦争の音とかをですね調べたんですけども、当時のですね、まあ残ってるものはなかったんですけれども、でただし一つだけですね、この昭和7年2月のですね、犬飼総理の演説ですね、
はい、
満州事変に対する犬飼首相の考え方についての演説が残っておりましたのでお聞きください。はい、
我々の主張を大別、ごく簡単にこれをひっくるめて言えば、王宮の問題と根本の問題との2つに分かれます。王宮の問題は何であるかといえば、他に対しては満州の事変をいかに解決するかと、こういうことが1つ。それからまたうちにあっては現在の不景気をいかにしてこれを景気を回復するか、活気を与えるかと、これが王宮の問題である。それから根本の問題としては、他においては隣国シナに対して全体の国際関係をいかに改善するかと、この根本が定まらなければ、わずかに満州の問題が収まったといって隣国の関係は収まるんではない。それ以外にこの根本をどうするかということについては、我々は多年の研究と抱負を持っておるのである。これを行いたい。
昭和7年2月の犬飼総理大臣の演説だったんですね。
この演説はですね、貴重な演説で、それと犬飼の考え方をよく示していると思います。うん、まあ、残念なことに、犬飼はこの演説の3ヶ月後に、515事件で殺されるんですけどね、はいはい、犬飼は2つのことを言ってるんですね。中国との関係を将来にわたってどういうふうにしていくかっていう根本の問題がある。それからもう一つは、今、こういった、満州事変以後のですね、軍事的な衝突のところで、これどう解決するかって2つのことを言ってるんですね。で、犬飼はもともと孫文とも親しかったし、中国の辛亥革命などにも協力的でしたからね。だから中国に古い形での人脈持ってるんです。だからその人脈を使って、日中、まあ、当時シナと言いましたけど、日シ関係を正常に戻したいというのがあったんですね。で、そういう犬飼の考え考えに、やはり軍人たちはやっぱり生ぬるい、ちょっと融和的すぎるというような反感を持ったと思いますね。で、515事件の背景には、やはりその犬飼の中国間に対して軍人の側の不満っていうのがあったんだと思いますね。
そして、その昭和7年のですね、3月にはこの満州国というのが建国されるわけですね。ですね、
この辺がですね、昭和6年の9月から7年3月ってほんのわずかな期間ですけど、スーッと軍事的に日本軍関東がずっと東北三省に入っていく。で、同時に政治的には満州国というのを作る。で、この素早いプログラムの中にですね、やはり石原たちが考えていたプログラムの、こう、古くから考えているプログラムが下敷きになってるっていうことですね。だから私はここで、もちろん石原の罪は責めなければいけない、歴史的には責めなければいけないんですが、このわずか6、7ヶ月で満州国を作っていくプロセスの中にですね、やはり当時の日本の景気が悪いこと、満州っていう国を持つことで、まあ、市場として使える。それから、あるいは、逆に言えば、当時の中国の歴史の中では、満州っていうのはちょっとこう、中心からちょっと外れたところにあってですね、開拓されていないっていうところもあったので、石原たちはそれを、まあ、こう、日本の、が介在することによって国家として作ろうとしたんだと思いますね。私もちろんこれを肯定するつもり全くありませんけども、この石原の考え方などがですね、日本の院庭にもやはり受け入れられてたと。だから当時はですね、私たちから見ると、思うけども、東亜連盟とか、東亜に、石原のそばにいる知識人などがかなり支援しますからね。だから、まあ、共産党の天候の人たちなんかもここへ入っていくっていう形で、全く新しい形の、その、日本の国づくりっていうのをやったんだな、というふうに思いますね。
で当時のスローガンとしてはですね、その満州で五族共和、うん、王道楽道を作り上げようと、
そうですね、
いうようなそういうスローガンが打ち上げられたんですね。
満州族、漢族、蒙古族、日本ですね、うん、それから朝鮮族、
はい、
この五族というのはこの人たちが融和した状態で一つの理想郷を作ろうじゃないかということなんですが、うん、まあ結局は日本人がこうちょっとえばるというか上に立ったような国になるんですけども、うん、でただこの国が面白いのは溥儀をですね、清朝最後の帝政の溥儀を、
戦闘帝溥儀、
そうですね、はい、それを彼は天津でですね、辛亥革命やあの後、まあ、追放される形で天津で、まあ、蟄居生活だったんですね。それを日本の板垣や、まあ、石原たちが、まあ、もっと言うと土木原賢治っていう法典の機関の機関長なんですが、そういうのは呼び出してですね、市政っていう言葉なんですが、やっぱり帝政の地位にふさわしいようなところへ溥儀を据えるんですね、ここのところがですね、また溥儀もまた東京裁判ではいろいろ日本人騙されたって言ってますけど、溥儀もまたかなりまた元のような地位に戻れるっていうので意欲的だったっていうのは当時の関係者の証言としては残ってるんですね。
ね、そしてその満州にいろいろなところから開拓民ということで、あれですね、入植していくわけですよね。ですからその日本人というか、まあ国民も割とこう賛成している人が多かった。
そうですね、これはですね、日本でも農民の不況というのを克服するために、まあ耕作地が限られてるから、それで満州へ行ってですね、まあ耕作農民になろうと、まあ、高速農民だけではもともと中国の土地ですから、うん、中国人の人は抵抗しますから、武装移民といった形で、開拓に入るんですね。
武装して入っていく移民、
そうですね、もうそれを、まあ、監督の兵士が守るという形で、
まあ、それだけ中国人の抵抗もね、もちろん強いわけでしょうからね。
ちょうどやはり民族意識が高まってる中国においてはですね、要するに日本が来て勝手に自分たちのところに国を作ったり土地を奪って農業をしたりするわけですから、面白くないことはまあ当然ですね。これは日本の知識人の中にもですね、他人の土地へ行ってそんなことしていいのかって声は確かにあったんですね、でもそれを打ち消す声というのは、こんな耕作地が日本では 16% しかないようなところでどうやって日本国民全部生きていくんだ、やはり新しい土地を求めて生きていく、この生存していくその権利、あるいは生存権を広めるという形の考え方が当時ありましたから、それがやっぱり説得力を持ったということですね、
まあ、そういうことでそのいわゆる日本の、支配下に、置いた一つの国づくりというようなことでですね、満州国というものが、まあ、出来上がっていくわけですね。で、ここで、まあ、日本もいわゆる満州国というものを承認するわけですけれども、歴史的には昭和7年の9月15日ということなんですが、当時の斉藤誠総理大臣のですね、満州国を承認する、やっぱり演説がありますのでですね、ここで、お聞きいただきたいと思います。
次に国外の問題としては、満州国承認に関することであります。すなわち、反満州国を承認し正式の国交を開き、もって東洋永遠の平和と皇国の公寧とを確保せんことを期した次第であります。しかしながら今なお満州国成立の事実について認識を欠き、または国の正当なる立場を誤解しておる向きもあるように見えるのは誠に遺憾の至りであります。したがって今後における国際間の関係は決して平易でなく、むしろ困難と戦い、これを解決しなければならないことを覚悟いたさなければならないと存じます。
ただいまのは昭和7年9月15日の斉藤誠総理大臣の満州国承認の演説
でした。
満州国ができて半年経ってるわけですけど、この斉藤演説はですね、やはり国際社会の中で、必ずしも私たちの意思は、考え方は受け入れられてるわけではないということをやはり正直に語ってますね。まあそれがやっぱり現実だったというふうには思いますけども、そういう苦衷がやはり出てるのかなというふうに思います。
で、まあこれは非常にその国際的にも大きな問題になったと。いうことで、当然その、逆に侵略された中国もですね、やっぱり何らかの手を打つわけですよね。
そうですね。まあ国際連盟提訴したわけですね。はい、日本が侵略したということで、それで、まあ国際連盟としては、それについての、まあ調査をするということで、まあ国際連盟の中では、どうも日本に対して批判的な空気はあったんですけども、まあその提訴を受けて、一応は調査団を派遣すると。うん、まあ立党調査団ですね。これを日本、満州などへ派遣して、その実態を調べるという形の結論を出します。
それと歴史というのは常にですね、まあいろんな方向からですね、多面的に見ていかなくてはいけないかと思うんですけれども、この中国の方からその満州事変を見た場合はですね、まあ用語としては 9.18 事変というふうに呼ばれているんだそうですね。で、なんか国の恥の日、国恥日。
国恥日。中国の人と話すとですね、まあ9月18日の頃のやっぱり相当神経質になってますから、うん、まあ私の友人が中国で生活してるんですが、子供が、この頃になって中国の学校行ってるんですが、はい、先生が電話かけてきてですね、明日あなたの子供休ませなさいという、どうしてですかってのは、ちょうどこの国恥日の授業をやるので、その時には日本の軍国主義を批判することになるので、あなたの子供がかわいそうだからと、で、いえ、私休ませませんと、それも歴史ですからと言って、子供が、やっぱり学校行ったら、二つ三つコブを作って帰ってきたって、泣きながらね。やはり中国人にすれば、国恥日で日本にとんでもないことをされたという。しかし、その友達が言うには、やっぱりそういうことを通じて歴史を学んだ方がいいと。二、三日するとまたわーってみんなで仲良く遊んでるんだから、だから歴史を理解するっていうのはそういうことかなって言ってました。印象的でしたね。
今でもそういうこと
は。今でも。
そうですか。で、最近の例ですとですね、2010年に、海上保安庁の船に中国漁船がぶつかってきましたよね。はい。2010年9月、
そうですね、
それからその2年後2012年の9月に、尖閣諸島を国有化したと、あれも9月、そうするとその後の9月18日というのが、かなりこの反日的なムードが強くなった、
やはり国恥日とですね、中国のこう反日感情が高まるのは当然だと思うんですが、その時に日本側もやはり神経つかなきゃいけないっていうところありますね。もちろん中国がこう過剰にその日に何か挑発行為取るのも僕は問題だと思うけど、しかし日本も逆にその頃にですね、あたかも挑発するような言動をなしてはいけないんじゃないかと。それは国恥日というだけで神経質になってるのに、そこにですね、なんかこう無神経に対立を煽るようなことをやると、歴史がこう、の不愉快な記憶と言いますか、それぞれの記憶がこう浮上してくるわけですから、だからその時にはやはりその、相互の歴史の理解というのが、そういった今の挑発行為の中でまたちょっとこう、異様に興奮を生むっていうのは得策じゃないなっていうふうに私は思いますけどね。
この満州事変、83年前の出来事ですけれども、まさにこの今の時代にも、生きているっていうか、反省しなくちゃいけない問題だと。
やはり83年前の事件ですけども、やっぱり歴史的には、まあ私たちの国に反省材料が多いなというふうに思いますし、何よりもですね、当の石原莞爾も、戦争終わった後に、彼はいろいろ考え方が変えますけども、やはり軍事主導であったことに対する自制の念を漏らしてますからね。
そうですか。 そういうような事実がですね、現在でもあるということですけれども、この、満州事変を調査したリットン調査団ですね、これはどんなような報告を出したんでしょうか。
これはですね、いろんな、日本の、軍事的には日本がやっぱり侵略しているあれがあると。で、ただ解決策としてはですね、中国の自治的な政府を認めるけども、その、日本をはじめ、欧米列強がですね、それの、顧問役といいますか、相談役といいますか、でそういう、こうお互いに日本混ざり、日本やアメリカやなんかが作るその顧問のような国の関係と、それから、中国が持つ自主的な権利との間の調整をするような形の融和的な案が提示されるんですね。
ああ、そうですか。日本だけが悪いっていうわけの方向ではなくて、
日本は悪いですね、今後の解決策としては、これ日本も交えて、そして中国の自主的な政府を尊重しながら、それで日本、アメリカ、イギリスとかそういった国との融和的な方向を考えるっていうようなことを提示されるんです。日本はこれに対してやっぱり反対するんですね。日本の権益が軍事で獲得した権益というのが、こう焦点がボケていくわけですから、
でだんだんその国際社会からこう日本がこう背を向けてくるような雰囲気になる、
国際連盟でこういろんな決議が出て、最終的には日本は、42対1っていうんですが、42人がこの採択するっていうことで、このリットン調査の報告書を採択するっていうことで、賛成するんですが、日本は反対する。
そういうことで、当時の国際連盟ですね、国際連合ではなくて国際連盟の中の日本のその立ち位置といいましょうかね、どういうような態度を取るのかというものが、その世界的な注目を浴びるというようなことでですね、この昭和7年11月の録音が残ってるんですけれども、日本放送協会でもですね、特派員を出しまして、松内のりぞアナウンサーですけれどもね、昔、紹介した、早慶戦の中継もしたアナウンサーなんですけれども、松内のりぞアナウンサーが、当時のその国際連盟が、本部がジュネーブにあったんですね。
ジュネーブですね。
ジュネーブですね。で、ジュネーブからですね、その報告してるんですね。その実況がありますので、これをちょっとお聞きいただきたいと思います。
どなたさん、おはようございます。ただいまからジュネーブよりの国際放送を開始いたしますが、しばらくお待ちを願います。
ジュネーブ全英人局農場連の日本に向かっての第6回の放送であります。全英理事会第2回の会議は、これをお知らせした通り23日午後3時半から開かれました。出席理事は第2期と同様の顔ぶれです。本日の理事会では、前回の会議で朗読された志賀代表本心氏の意見に対し、与那政岡代表の発言があるというのです。開会前から非常な興味を引き、議論は前回に混ざる応援に参り、各国理事も全員が数分来たも、一般傍聴者が語りを飲んで、政岡代表の発言遺憾と扱われております。
ただいまの昭和7年11月の松内のりぞアナウンサーの、国際連盟のあるジュネーブからの、放送だったんですけれども、
日本の発言がどういうものか世界が注目していたんですね。そのことがよく語られていますね。こんなに注目されているとは私は思わなかったんですが、こういう状態だったのかっていうような感じが伝わってきました。
そうですね。そしてその国連の場の主人公が松岡洋介という有名な人ですけれども、これはどういう態度を取っていくんでしょうか、この後。
この人はですね、この人自身は、満州国に対するかなり熱心な、生命線という、生命線という言葉自身が、松岡が作ったとも言われているほどですからね。で、彼は、リットン調査団のそういう報告には当然不愉快だったと思いますが、しかしそういうことを全部こう支持するのは国ですから、東京ですから、東京の側からやはり支持を受けて、彼は、脱退の方向へ、 の道をこう歩んでいくんですけどね、彼の演説なんかはやはり英語で、国際連盟で英語で行いましたけど、最後に脱退するときには日本語でさよならって言って出ていくんですね。
で、脱退したのが昭和8年の2月ということですけれども、その後ですね、松岡洋介が、まあ、日本に帰ってきてからの談話って言いましょうかね、がありますので、これをお聞きいただきたいと思います。
もしやむなく連盟を脱退しなければならんということになったならば、どうする。その場合には最後まで最善を尽くします。我が国民の本当の政治、すなわち日本政治、世界の平和を懸念する精神をできるだけ徹底せしめ、この点について誤解を抱かしめまい、しかも日本人らしく、私のよく申しまする桜の花の散り際ということだけは忘れない、あの姿の通り散りたいという私は考えを持っておったので、
松岡洋介の談話。
そうですね、松岡さんっていう人は当時資料を読むとかなりこうエキセントリックな人だと言うんですが、やっぱりこういう演説の中にもそういった片鱗があるなというふうに思いました。
最善は尽くすと言いながらも、何か桜の花の散り際とかですね、
そうですね、
出ますもんね。まあそういうことで、あれですね、国際社会からこう脱退していくということなんですね。日本の立場をこう主張する場から自ら出ててしまうと。
そうですね、
まあ当時の取ったですね、こういう国策が良かったのか悪かったのか、これね、本当十分考えなくちゃいけないということでしょうかね。
そうですね、
そして世の中はどんどんこうきな臭い雰囲気になってきまして、昭和11年にはですね226事件が起こるというような、
226事件っていうのは昭和の6、7年ぐらいかの軍事色がですね強まっていく中で一つのこうピークに達する事件ですね。やはり日本の軍事色も3、4年の間にっといろんな5・1号事件とか、まあ、テロのとかクーデターみたいなのをこう考えられたりするんですが、11年の226事件がピークになって、そして、日本の社会は軍事色が濃厚になっていくということになると思うんですね。
2月26日に昭和維新を目指す鼓動派の青年将軍が決起をして、27日が東京に戒厳令ですね、
そうですね、
だから29日が戒厳司令部から兵に次ぐという有名な放送が出されたんですね、はい、この放送、中村茂アナウンサーの放送でお聞きいただきましょう。
はい、直令が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対服従をして誠心誠意活動してたのである。この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することになり逆賊とならなければならぬ。正しいことをしたと信じていたのに、それが間違っていたと知ったならば、いたずらに今までの行きがかりや義理上からいつまでも反抗的態度をとって天皇陛下に背き立てまつり、逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならぬ。今からでも決して遅くないから、直ちに抵抗をやめて軍旗のもとに復帰するようにせよ、
という有名な昭和11年2月29日の兵に次ぐ中村茂アナウンサー。
そうですね、まあ、兵隊たちは直接226事件に何かこの考え方に賛成したという、賛成して加わったっていうよりも将校の人の命令で参加したわけですから、参加したら、あ、自分たちはクーデターを起こしたんだっていうのを知っていくわけですから、その意味で言うとこの放送はお前たちに責任はないと、ただこのままここへずっといるとこれからは責任が問われるぞということを言ってるわけですね。この放送はこの文章は兵隊たちのには相当影響を与えたんですね。みんなこれでえっ でも俺たちは大変なことをやったんだということで、事件へのですね、こう、まあ、憲兵隊にみんな、戒厳令の後ですね、憲兵隊のもとにみんな基準していくっていう形になりますね。
そういうような時代ということで、まあ、かなり話しててもですね、まあ、緊張するような、
そうですね、
時代ですけどもね。でも割とこう一般大衆はこう熱狂して受け入れた部分も、ある部分としてはあるようですね。
僕は一般の人はですね、これが軍事がこういろんな形でテロとかクーデターとかいろんな、まあ、満州へのこう進出とかいろんな形でこう進んでいくときですね、二つのことをここから見るべきだと思うんですね。庶民はですね、やはり現実の苦しさをこう変えていくのに、軍をやっぱりこう新しいこう変えていく勢力として受け入れてしまったっていうことですね。で、それが一つと、それからもう一つはその新しく受け入れてした軍がですね、やはり生活良くなったんですね。現実に言えば、満州国というものが出来上がると、そこへこう貿易、あるいは日本の商品入ってきます。労働力も向こうへ受け入れる先ができますからね。景気がですね、良くなっていくんですね。で、それがやっぱりこの軍事職をこう肯定していく理由だったのかなっていうふうに思いますね。
でも中にはですね、日本の中にはこういうあり方を、非常にこう憂慮する声も。いくつかあったようですね。
ありますね。当然ながら、やはり、満州と言うけども、それは人の土地だろうと。人の国の土地だろうと。やっぱりそういうことで、軍事で入ってっていいのかというのは、思想や政治抜きに、まあ、常識的におかしいという人はやっぱり随分いましたね。
例えばどんな、
言論人では、桐生悠々というような人を、まあ、私は、すぐ挙げるんですが、この人は信濃毎日新聞の論説員でしたけども、こういった人たちは、軍のやり方はですね、やはり常に、まあ、日本の温厚な政治を大事にする政治の仕組みとは逆な形でそれを壊していくんじゃないかというような立場から軍を批判するという論説を書きますね。だから積極的におかしいという人の中には、例えば川柳作家のですね、鶴明さんっていうような人がいますね。
鶴明というのは鳥の鶴という字に、
そうです、
明は奇変に過ぎという字を書く
ですね。この人の作る川柳はですね、もちろん当時弾圧されます。でもすごいこう、まあ言えば今僕らが読めば実にはっきり言ってるなという感じがしますね。
例えば昭和10年の作品でですね、銃剣で奪った美伝の移民村、銃剣で奪った美伝の移民村とか、昭和12年の作品としては、高梁の実りへ戦車と靴の病、高梁の実りへ戦車と靴の病。
これはやはり武装移民を皮肉ってるわけですね。関東軍の守りの中で、開拓団が移民してったことを批判してるわけですけども、まあ、具体的で分かりやすいけど、なるほどな、こういうことなのかなとも思いますけどもね。
そういう見方をしてる日本人もいたということなわけですね。そして当時の人たちが聞いていた昭和歌謡ということですけれども、はい、今回のお話は満州事変が中心だったので、満州のそういうですね、広々としたところを歌った歌をちょっと集めてみました、急げ滅ばしゃ国境の街緑の地平線ということですね、歌が急げ滅ばしゃは松平明さん、国境の街庄司太郎さん、そして緑の地平線は楠木重雄さんです。
悲しいや晴れのは遥か急げ滅ばしゃ鈴の音だより土石まぐれさすらいものよ山は黄昏旅の空
昭和9年から10年にかけての昭和歌謡、急げ滅ばしゃ国境の街、緑の地平線でした。
この歌詞ですね、タイトルもそうですが、地平線とか国境の街、あるいは滅ばしゃとか、現実の私たちの生活からちょっと遠いところのことをこう歌ってるんだなっていう感じがしました。多分それは日常生活の中の、自分たちの日常生活の中からもう一つなんか違う空間っていうのを求めるところに、この時代生きた人たちの心理があったんだろうなっていうふうに思いますね。多分ですね、人はその生きてる時には、その時代がどんな時代かってのは分からないんですけども、何年か経つと、あの時代はああいう時代だったのかと思うわけですけども、この場合、地平線とか国境とかの町とか滅ばしゃっていう言葉が、そのことを伺わせるキーワードかなっていうふうに思いましたね。
まあ、時代を表す、
そうですね、
この満州事変の頃を表す一つの、
そうですね、関心事があるいは自分の目が外にこう行ってるっていうのことかなっていうふうに思いますね。
まあ、そういう時代だったということですね。
そうですね。
どうも今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は特集、昭和史を味わう満州事変の頃というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。